この指とまれ。
人生はドラマ、あなたが主人公です。この度もこの指ドラマ館にようこそ。
たかし、聞こえる？たかし、
たかし、わかる？大丈夫？
あ、母さん、マリコ、俺どうしてここに？
よかった、気がついたのね。あなた交通事故に遭ったのよ。救急車でこの病院に運ばれて、もう丸一日眠ったままだったのよ。
本当によかった。意識が戻って、このまま目を覚まさなかったらどうしようと思って。私、
マリコさんね、心配してずっとついていてくれたのよ。とにかく命に別条がなくて本当によかったわ。
交通事故、そうか、俺会社の営業の途中で右折しようとした時、対向車が、そこからは覚えてない。
骨折が何箇所かあるけど、ちゃんと治るからって先生が。もう少し眠ったら？
うん、そうする。なんだか頭がズキズキ痛むんだ。母さん、マリコ、心配かけて本当にごめん。これじゃ結婚式も延期しなくちゃならないな。
いいから気にしないで。今は何も考えないで休んで。
ああ、ありがとう。
マリコさん、ごめんなさいね。タカシがこんなことになってしまって。来月には結納の予定だったのに。お宅のご両親にも本当に申し訳なくて。
そんなお母様気になさらないでください。うちの両親も、とにかくたかしさんが完全に元気になってくれるのが第一だって言ってますから。それに私、今度のことで自分にとってたかしさんがどんなに大切な人か改めて分かったんです。だから無事でいてくれただけで本当に嬉しいんです。
マリコさん、ありがとう。そんなにまでたかしのことを思ってくれて。あの子幸せだわ。これからもたかしのことよろしくお願いしますね。
こちらこそ。私、会社の帰りとかなるべく毎日病院に顔を出しますから。
横山ゆずり作、背負う人、その前編。
私、菊池真理子、24歳の OL。 クリスチャンの親の希望でミッションスクールを出たが、自分の生活が縛り付けられるのがなんとなく嫌で、親の願いをよそに信仰の世界とは無縁である。そんな私が同じ職場の市村隆と恋に落ち、婚約した直後の事故だった。私の人生は彼の交通事故でほんの少し予定外の展開になりそうだった。そう、ほんの少しの回り道。その時はそんな軽い気持ちだったのだけれど。
どうですか、市村さん、まだかなり痛みますか？
先生、事故の直後よりはかなり良くなりました。薬が切れるとまだ痛いですけど、まあこれも生きてる証拠だと思って諦めます。ただ時々頭がギュッと締め付けられるように痛むことがあって。
そうですか。実は先日の CT と MRI の検査結果なんですが、事故の際に前頭部を激しく打った影響で脳の内部に細かい損傷が見られます。手や足などの運動機能には全く問題はないはずですが。ただ
何か障害が残るんでしょうか？
今の段階でははっきりとは申し上げられませんが、 何らかの影響が出る確率が高いです。今のところ言語や記憶、全身の感覚にも兆候は見られませんが、まあ、経過を見ていきましょう。
わかりました。
たかしの回復は順調に見えた。もともと学生時代に野球で鍛えた体力もあり、傷口の抜歯が済むと、もう少しずつ体を動かし始めていた。足のギプスが取れたら本格的なリハビリ開始。会社も好意的で、完治したらいつからでも職場復帰できる見通しだった。たかしは本当によく頑張っていた。だから私も精一杯彼を支えたいと心からそう思っていた。実はその時から私の本当の苦しみが始まるとは夢にも知らずに。たかし、気分はどう？今日は由美子と健次郎さんが来てくれたのよ。
こんにちは、お邪魔します。
よっ、たかし、大変だったな。具合はどうだ？
ああ、悪いな、二人とも。わざわざ見舞いに来てもらって。見ての通り、情けないことになっちゃったよ。でも、おかげさまで順調に回復してる。
おかげさまって、市村さん、マリコのおかげでしょ？聞いてるわよ。マリコ、会社の帰りに毎日寄ってるそうじゃない。
へえ、毎日。すごいな。マリちゃん、献身的だな。
やだ、やめてよ、二人とも。私はただ、たかしの顔を見ないと心配で、それで。
はいはい、わかりました。マリコは尽くすタイプだもんね。私は違いますからね、ケンジロ。そういうの期待しないでよね。
あ、なんだよそれ。俺、結婚考え直そうかな。
考え直すなら今のうちよ。式場のキャンセル料払うの嫌ですからね。
なんだお前たち、結婚決まったの？早く言えよ。おめでとう。
由美子、おめでとう。健次郎さんも
ありがとう。
ま、そういうわけだから、たかしも早く良くなって、絶対二人で式に出てくれよ。
ああ、
もちろんよ。そして事故から3ヶ月ほど経った頃、たかしの本格的なリハビリが始まった。長いこと歩いていなかった足の筋肉は落ち、初めは5、6歩歩くのがやっとのようだったけれど、持ち前の負けず嫌いと粘りで、トレーナーも驚くほどの勢いで歩く距離を伸ばしていった。だが、その頃から私は彼に対して小さな違和感を抱くようになっていった。どこがどうとは言えないけれど、なんとなく以前の彼とは違うような引っかかりのようなものが、少しずつ私の中で大きくなっていったのだ。
はい、ゆっくりでいいですよ。1、2、3、4、5、6。
ああ、
大丈夫ですか？はい、ゆっくり起きましょう。少し休みますか？
いえ、もう一回お願いします。1、2、3、4、16、17、18、19。ああ、
たかし、大丈夫？たかし、頑張って。
うるさい、うるさいんだよ。余計なこと言うな。
ごめんなさい。私、
お前は出て行けよ。早く出て行け。
たかし。カッとなって私を怒鳴りつけたたかしは、まるで別人のようだった。そして、以前の温厚な彼からは想像もつかないような言動が、日に日に多くなっていったのだ。
脳の損傷ですか？
はい、前にご本人にはお話ししたんですが、事故で強く打ったことによるものと思われます。今のところ体を動かすことには支障がないようですが、感情をコントロールするのが難しい時があるようですね。
はい、最近突然大声を出したり、ちょっとしたことでカッとなって
物を投げたりするんです。
前は絶対にそんなことをする子じゃなかったのに、事故のせいなんでしょうか。
おそらくそうでしょう。何かしらのストレスが引き金となって、本人の意思とは別のところで脳のセンサーが過剰に反応してしまうんです。だからハッと我に返った時には反動でひどく落ち込んでいるはずです。
そうだったんですか。私はてっきりリハビリが思うようにいかないのでイライラして当たり散らしているのかと。先生、それって治るんでしょうか。
わかりません。ある程度薬で抑えることはできます。ただ脳の場合は手足の怪我とは違って傷口が自然に塞がるように治ることはないのです。ご本人が一番苦しいと思います。どうか周囲の方たちは理解してあげてください。
あの事故で高志が背負ってしまった重荷は予想以上に大きいものだった。私はこれから先本当に彼を支え続けていけるんだろうか。そんな不安が心に芽生え始めていた。それと同時に何があっても自分が支えてみせるという半ば意地にも似た決意も生まれていた。だがそんな強い思いが知らず知らずに自分自身を追い詰めていくことに私はまだ気づいていなかったのだ。
マリコ、この間はごめん。俺ついカッとなって大きな声出して、最近ダメなんだ、すぐイライラして感情的になると自分でも止められなくなって。俺たちの結婚一度白紙に戻そうか。その方がマリコも気が楽じゃないか。
何言ってるの高志、私はずっと一緒にいるって言ったじゃない。大丈夫だよ、きっと良くなるって。もし完全に治らなくたって病気と仲良くやっていけばいいじゃないね。焦らないで。
分かったようなこと言うなよ。病気と仲良くってなんだよ。仲良くなんてできるわけないだろ。俺は治りたいんだよ。
高志、分かったわ、分かったから、お願い落ち着いて高志。そんなやりとりを繰り返し、いつの間にか私の心の疲れは限界を超えてしまったらしい。とうとうある日、会社で仕事中に倒れた。過度のストレスによる軽いうつ病の恐れがあるという診断だった。
私までが、なぜこんな目に遭わなきゃならないの？なぜ？
こんなうめきともつかないつぶやきが、頭の中を冷たく素通りしていった。